ルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるく語る映画情報番組です。ご案内は
カポシ
ー寺門がお送りいたします。
はい、こんばんは。
こんばんは。今日も二人でやっていきましょう。
おい、
そうですね。矢田部さんはインフルエンザに、ね、なってしまって、
はい、う
ん、ね、
まあ2人もやられてるんですけど、
あ、そうそうそうそうそう本当にボロボロですけどね、私たち
タイミングの問題で2人になってしまいまして、
本当に、はい、すいません
だいずれさ、この間もちらっと話したけどさ、
はい、
一応さ、
うん、
田中さんは皆勤賞じゃん。
まあそうね、今、いや、まあまあそうか、そうか、そうですね、はい、あの大晦日だけね、
そうそうそうそう、ね、逆にそのずっと皆勤賞なのに生放送で休むかいみたいな、
うん、本当だよね本当だよねそうだよな、やっちまったよ、やっちまったそうそうそうそう、僕そうだから、この収録の時はね、ここあのブースでは卓を機材を動かしてる担当もしてるんで、喋りながらね、
そうそう
そう、だから確かに毎回僕がやってるわけで、ずっと来てると休んでないと。
そうなんだ ね、ここもう数年そんな感じでしょ、
う
ん、
そういうことだよね。お、そう
考えて、ね、数年どころじゃなくない、10年
そうだね、
もっと15年ぐらい、
すごいね、そう考えたね。お、確かに考えたことなかったけど、そうですよね。いやー、ありがたや
、うん、そうなんだよなーと思ってさ、うんうん、
本当だ。でもね、まあ、いつ僕もどうなるか分かりませんからね。
まあそうなんですよ、うんうんうん、なんでこの間ちょっとだけタクのね、うん、回し方をね、
ああそうですね、
はい、はい、
タポシさんに
もう教えてもらったんだけども、
うん、うんうんうんうんうんうん、ね、まあ、
ね、
うん、
それこそなんか一人で喋れみたいな時もありえなくはないわけだもんね、お互い。
そうですね、僕2回やったことあるかな。
2回やった、
あ、あります、あります。いや、もう非常にグダグダでしたけどね、もう聞きたくもない聞いてないけどね、あの普段から聞いてないんだけど、自分の番組
まあね、うん、まあ僕もずっとそのつくばラジオつくばでやってた番組は、
はい、
自宅で収録して一人喋りだったから、あの30分番組だったけど、
うん、
曲を5曲ぐらいかけてましたね
そうだよね、そういうことすればよかったね、そういうこともしなかったからね、まあ、あやばかった ね、 でもね、放送事故
でもね、そのあの曲を選ぶときにも適当なものを選んじゃダメだなと思って、うん、テーマ考えて、
うんうんうん、
でそのテーマから選ぶのにものすごい時間かかって、
一
人で収録してるのに30分番組なのに1時間半ぐらいかかったり
するちゃんとしてるな、
何やってんだ俺と思いましたけど
はい、まあそんな感じでね、
そうなんですよ皆さん、うん、何気に、うん、まあ、それなりに、まあ、こんなこと言うのはね、決しておしゃれというか、ダサいというかね、おしゃれじゃないというかダサいというかね、ですけど、まあ、いろいろ頑張っております裏ではね、そこを分かっていただいて、はい、楽しんで聞いてください、
はい、ね、本当は皆さんの周りでもね、多分皆さん自身もね、体調崩してる方もいらっしゃるかもしれませんがね、お互い注意してやっていきましょう、
はい、
はいはい、では今日の、番組構成ですが、
い、
前半はですね、前回の放送では2024年の私たちのね、まあ、見た映画の中から、10本ずつセレクトするっていうことをやってみました。
はい。
で、ぜひね、アーカイブの方聞いていただいて、番組まるまる前半後半すべてね、やってみたんで、
はい、
ボリュームたっぷりなんで、
はい、
ぜひね、そちらをチェックしていただきたいんですけど、そこでは喋り足りなかった、その10選には漏れてしまった作品も喋りたいなっていうことで、まあ、今日はその今日の前半はね、少しそこからスタートします。で、お知らせごとやって曲挟んで後半は今日ミュージックコーナーです。
はい、
今月のミュージックコーナーは、まあ、まあね、新年っていうことから新とかニューとかね、というのをテーマにしてセレクトしてみましょうというミュージックコーナーとなります。
はい。
まあ、お楽しみに。
というわけで2週間越しの未練をタラタラとね、
うん、
前半を喋りますよ。
あ、そうですね。まあやってみましょう。
はい。
はい、じゃあ早速ね、もうちょっと、なんか天谷さんからもこれも、
あ、もうそうそう、もちろん天谷さんのメールにもちゃんと書いてあるもん。
あ、なるほど、
事前に、
うん、じゃあそっからいきましょうか、
そっからいっちゃおうか、うん、まあ、ちなみに X のポストを見ていただければ、先週の放送を聞いていただければ、私たちが選んだベスト10、邦画10本 外国語映画10本、ね、ですから、まあ、本数題名被るのも何本もあるんですけども、実質は3人が選んだので30本の60本、
うん、
あるんですね、
うん、
でそれはまあここで繰り返してるとまだ時間なくなってしまうんで、
はい、
さらっと言っちゃいますけど、名前だけでも見ましょう一応ね。
そうですか、
はい、熱の後に夜明けのすべて、5番切り、サムライタイムスリッパー、君の色、僕のお日様、チャイム、僕が生きてる2つの世界、ドキュメンタリーオブベイビーワルキューレ、アットザベンチ、この邦画、外国語映画、邦画10本、日本映画10本、外国語映画は赤い鳥人間の秘密、アイアンクロー、ホールドオーバーズ、リッチランド、ヒューマニストヴァンパイア、シーキングコンセンティングスーサイダルパーソン、私は時々考える、アレミの参照、動物界、ロボットドリームズ、クラブゼロ、というのを天川さん挙げてるんですね、
うん、
で長いメールをいただきながら、
うん、
もう最後にちゃんと番外編っていうのがありますこれね、フランスの医療体制が不安になった日本っていうのがね、
おう、あ、なんだろう、
番外編のテーマとして上がっておりまして、うん、助産師たちの夜は明ける、
はいはいはい、
それから人体の構造について、
はいはいはい、
この2本を挙げてます。
おう、
それから旧作矢田部さんの話を回収しまくった1年、
うん、ああそうでしたね、
下記全部ね、これから言う映画はね、全部劇場鑑賞したそうですすごいですよ。ローマの休日、レストア、
うん、
ね、レズワードックス、
うん、
テルマンドリーズ、ピアノレッスン、ジーンなき戦い5本、
うん、
アバウトタイム、ソイレントグリーン、タレントタイム、リトルダンサー、ラブアクチュアリー、バグダッドカフェ、
まあやっぱりね、 4K レストア版とかね、そういうのがやっぱり、うん、まあここ近年ね増えているのもあって、うん、でまあ、過去作がね、あの劇場で見れるっていう機会がね増えてますからね、
うん
うん、天川さんそこにね駆けつけてますからね。
そうなんだよね、
素晴らしい。
そうそう、あとはなんかあれだな、やっぱりその不思議とっていうか、多分わざとなのかもわからないけれども、結構このアカデミー優勝作みたいなの少しずらしたんだよね、
まあ、
なんか入り入れてないんですよ。でもやっぱ当時もすごいいいって言ってたので、
うんうんうん、
まあ、本当にそういうところへ の心残りは絶対あるとは思うんだけれども、まあ、そんな思いをですね、メールにしたためてくれてましたんで、まあこれね、生で来てくれてっていうか、収録でもね、このリアタイでお話をしてくれれば、またもっといろいろその時その時のことをね、拾えるんだと思うんですけども、うん、まあ、あの今月ちょっと忙しいということで、
うん、
休みがちのガチさんがちょっと増している、天貝さんなんで、
うん、
こんな感じでメールでの情報をお届けってことになってますけど、
うん、
僕はね、うん、
はい、
すごいよ、
ん、
数が、
あ、数が
まあ僕の一応10本あげると、ココウクの猫、愛見たがい、アットザベンチ、僕のお日様、サムライタイムスリッパー、夜明けのすべて、ナミビアの砂漠、ハッピーエンド、ルックバック、僕が生きてる2つの世界、外国語映画はジガルタンダ WX、花嫁はどこへ、ロボットドリームズ、関心領域、ホールドオーバーズ、アイアンクロー、時々私は考える赤い糸、型破りな教室、ジョイランド、私の願いなんですが、
うんうん、
まあちょっと辞典にある、うん、映画っていうことでね、本数だけで言ったらそれぞれ邦画が15本の外国語映画が35本ぐらいで、まあ、つまり50本ぐらいあるんですよ。これ全部言ってる時間食っちゃうんで、かなりその中からさらに絞り込んで話をするとですね、
はいはい、
やっぱね、僕はゴールデンカムイが、
うんうん、
エンタメとしては本当に面白かったし、
はい
はい、あんな映画やっぱ日本でしか撮れなかったのと思うから、
うん、
そこはとても良かったし、評価したいなって思いがあるかな、
うん、
あとやっぱわざと入れなかったんです、実はね、アカデミー賞とか取って皆さんが入れるであろうみたいなとこで、
うん、
アンのことと悪は存在しない、
うんうん、
それからまあ、同じくアンのことでもあるんですけども、その11人の続軍というね、
うん
う
ん、
同じ監督で時代劇を初めて撮ったという、
うん、
これもやっぱりすごい押さえておきたいというか、
うん、
もう劇場行って本当楽しかった
というのが、うんうん、
それからゴールドボーイね、
うん、
カラオケ以降、
うん、
でこのゴールドボーイとカラオケ以降は30代前半から20代のアラサーの若い監督たちの大活躍が、
うんうんうん、確かに、
ね、 非常に特徴的だった2024年の中で、うんうんうん、このベテラン監督たちも頑張ったぜっていうね、うんうん、日本でもあるので、うん、まあ、この、ゴールドボーイとカラオケ行こうかな、う
ん、ね、ゴールドボーイなんか金子修介監督ですからね、本当にいやめちゃめちゃ面白い、沖縄舞台にしてるんですけどね、
そうそうそう、う
ん、
でまあ、このベテラン監督の中でもミッシングとかもね、うん、あの付け加えたいんですけど、
吉田圭介監督、
はいはい、まあ、そういう中であとはねとても気になったのはやはり青春ジャック止められるか俺たちを2なんですよ、うんうん、で井上純一監督は甘えずによく来てくださいますし、あの個人的にも少し仲良くなっていろんなお食事行ったりとかね、あの温泉行ったりとかしてたんですが、うん、あの正直ね、なんで自分のことを撮らないんだろうなと思ってたの、
うん、
自分の物語をもっとやればいいのになって、
うんうん、
で見た時にやったなついにとか思ってある意味吹っ切ったなみたいなね、
うんうんうん、
でもめちゃくちゃ面白いじゃんってやっぱだからね、あのなんか自分に引き寄せた物語って、うん、そのテクニックを持ってる人があの作るとやっぱすごい普遍的なエンタメになるんだなと思いましたよね。あとはねやっぱあの天が、あ、寺川さんも挙げていた辰巳ね、
うんうん、
これがさ辰から見っていうね、
うん、そうそうそうそう、
その2024から2025に ねもうぴったりな、ね、あのタイトルでもあってね、
これ考えてたのかな、
ねね、偶然なのかね、そうそうそうそう、すごいなと思った、
そう、
うん、
そうそうそう、
まあ、そんな感じで日本語映画というのはとっても気になったのがあるんですけど、あとは告白コンフェッション、
うんうんうん、
監督の俳優さん、監督でもある名前忘れちゃった、あの人と、生田斗真さんが共演した山小屋に閉じ込められて、で実は共通の知り合いだった、若い時の、女性を殺したのが俺だっていう告白をする、
うん、
もう死ぬと思ったから、うん、遭難すると思ったから、ところが助かるっていうね、
うんうん、
で俺の秘密聞いちまったな、じゃあ殺すぞみたいな、そういう展開になってく、川口海二とかの漫画が原作なんですよね、
うんうんうん、
これがね2人の演技が見事でしたね、まあ、こんなとこですね、
お、はい、外国映画、
あ、外国映画、うん、もちろんですよ、これねやっぱインド映画で連れ去り語っていうのはね、
あ、
放送でも何回か話しましたけど、公開が、ね、いつ決まるんだろうと思って、うん、首を長くし待ってるんですが、うん、世界、あ、国際スキップシティ映画祭かな、
うん、
そこで放送というかの 観客賞と作品賞を取ったのかな、
うん、
そのインドを舞台にした連れ去り語というあの映画、これをね本当は入れたかったんだけど、うん、でも入れてもどうせまだ誰も見れないしみたいなのがあってあえて外しましたが、もしこれ公開されてたら入れていたと思います、
うんうん、
それからですね、インド映画では他にもただ空高く前、サイラーナラシムハレッディ、うん、ストリートダンサー、
うん、
この辺の映画とかジャワーン、
うん、
などがとても気になっていたところなんですけどね、はい、まあ、これもやっぱり見る人たちのあんまこう数が多くないかなみたいなね思いもあってね、まあちょっとあえて外してありますけど、まあそれでもベスト10の中には僕2本入れてるからね、
うん、いいんだよね、
あとはゴンドラかな、
はいはいはい、
これも最後までこう迷った一本ですね、うんうん、それからね、あの主演のブレイクライブリーと監督と同じく主演をした、男優さんの名前ど忘れちゃった、あ、まあ、ちょっと訴訟問題になっている2人で終わらせる、
うーん、
これがね、うん、ベタベタのねこうロマンス映画だと思ったら後半、うん、とんでもない映画に変貌していくんで、あのとても良かったです、もう期待外れ、いい方法での期待外れでした、
あ、へ、うん、
これはあのぜひ見てほしいですね、あとはシビル王ね、
はいはいはい、そうです、
シビル王もシビル王、シビレル王、それとオッペンハイマーは絶対誰か入れると思ったからちょっと外しましたね、
はいはいはい、
哀れなる者たち落下の解剖学も、はい、ね、あのパストライブもそうです、
うんうん、
哀れみの三章も僕も本当に大好きですね、天ヶ谷さん入れてましたけど、うん、だね、これ2人も入れてなかったんだけど、ネクストゴールウィンズが、ね、
うんうんうん、
よかったのよ、ね、
うん、良作ですよね、
うん、それからあとは理想郷、
はいはい、あ、理想郷って去年でしたっけ、
あ、そうか、僕が見たの去年なんで、もしかしたら一昨年公開だったのかもしれないけれども、あとはね12日の殺人とかも印象的だったかな、 あ、はいはい、あとモンキーマン、悪魔という夜更かしもね、うん、とても、
あ、 ックまで吹かしね、はい、
でフォール街
確かに、うん、あフォール街あ確かに去年だ、
うんうん、チャレンジャーも確かに僕も面食らいました。
うんうんうんうん、
あとはね、これ密輸1970とソウルの春と袋、うんうんはいはい、ウォークアップ
韓国映画、
この韓国映画4本は本当に最後まで迷った、
うん、
言えたかったよね、
うんうんうん、
あとは本日高級、
うん、台湾映画、
台湾映画これも良かったですね、うん、国境ナイトクルージング、
うん、
これも良かったな、うん、それからね太陽と桃の歌とか2つの季節しかないぐらい、はいはい、これも良かったですね、うん、でとてもあとは気になっていてちょっとご紹介できなかった3本だけの話で終わりますが、実はレベルリッジ、
うん、
セキュリティチェック、陪審員2番、
あ、はいはい、あ
これねそうそうそう配信オンリーなんですよ。
そうですね、そうですね、
だけど公開してたら、うん、もうベスト10争いをしたであろう、うん、本当に面白い3本です、
うん、
セキュリティチェック、レベルリッジ、陪審員2番、
うんうん、
これぜひね皆さん機会があったら、うん、ネットフリックスで見れるので、うん、見ていただきたいなと思いましたね、
うん、
マイオールドアスもそうだな、まあこんなとこですね。
陪審員2番はクリント・イーストウッドの、まあ 最新作にして最後かもしれないって言われてる作品が、ね、劇場公開しないっていう、ね、
そうなんです
っていうことなんですよね。
そうなんです、まあ、もともと配信用に作る予定で作ったみたいですけど、
うんうん、そうですね、
出来がいいんで、うん、なんで配信しないんだしてくれっていう署名運動まで日本で起きてますね。
そうなんですよね。まあね、クリント・イーストウッドですら、まあ、劇場にはかからないっていうところも、まあ、これはね、そう、今もタブさんからあったように、もともとがね、配信用だっていうこともあったかもしれないけど、うん、まあ、そこがね、まあ、しょうがないっちゃしょうがないし、まあ、もうそういう時代なんだろうなっていうところと。
だからアメリカでは一応、アカデミー賞の資格を取るための、なんか2週間だか、何巻以上で公開みたいな、
うんうんうん、
それをクリアするだけの公開はしたみたいです。
あ、そうなんですね。
そうなんです。
あ、なるほど。
だから日本はなんかアメリカの最初の決定を組んで、うんうん、そのまま未公開っていうことで、うん、配給がちょっと冒険しくなかった。
ああ、うん、そっかそっか。そうするとアカデミー賞とかに入ってくるかもしれない。
そうですね、その可能性はまだあります。
うんうん、そっかそっか。はい、まあそうですね、その辺もね、だからまあ、近年その、配信系の映画が、まあね、アカデミー賞に入ってくるとか来ないとか、ね、話題を持ってかれちゃうとかそういうのもあったけども、まあ、さっき言ったようにクリント・イーストウッド作品ですら、まあ、劇場公開しない、まあね、というようなのが、まあ、現状としてね、あるよ、
ね、
2024年あったよということですね。
まあ、ネットフリックスはちょっと手を緩めてるんですよ。
あ、そうなんですよね。
配信作品の方にこうちょっとこう、うん、お金とか資本とかエネルギーをこう戻し始めてしまったので、
うん、
あんま劇場公開映画っていうのを作らなくなったっていうのが一つあって、
うんうんうん
まあ、そんな中で、なんて言うんでしょうね、手堅いこれだよこれでいいんだよ、うん、こういうのを待ってたんだよ、うん、みたいな映画を劇場公開ではきついけど、うん、配信ならみんな見るよねみたいな、
うん、
そういう作り方に変わってきてるような印象があるんです
よ、うんうん、そうですね、うんまあ、だから特にハリウッドメジャーは、まあ、そういった傾向は、まあ、配信に、ね、移行していくというような傾向が強いから、ね、余計に、まあ、かつての、ね、そういう監督たちがなかなか劇場で見られないっていう状況もある。で、まあ、その中でもハリウッドメジャーでないアメリカ映画が、まあ、いい作品が、まあ、A24 に代表されるね、
そうですね、
まあ、インディーズ系の作品なんかも、まあ、見れるようにはなってるんで、
うんうんうんうん、
それはそれで
注目だなと。両方あるんですよね。
ありますね。あります、
本当そうですね、はい、だから陪審員2番は本当にこんなに説明とかを省いて、うん、なんか盛り上げずに淡々と描くのに、なんでもう画面に食い入るにずっと気になっちゃうんだろう、
うんうんうん、
自分ならどうしたら、ここでどうしたらいいだろうっていうことを考え続ける映画なんで、本当、
うんうん、
面白かったですね、
うん、
でセキュリティチェックはちょっとダイハード気味な身があるんですよ。
はいはいはい、
空港が舞台で、でなんか巻き込まれ系で、
うんうんうん、
ちょっとね、ちょっと思い出しながら見てたけど、うんまあ、これもね上出来ですね、本当見事ですね。レベル1はあとはね、これ町山智博さんがめちゃくちゃ、
うん、あ、はいはい、
推してたんですけど、
うんうん、
銃撃戦とかをなんか派手なものをやる前に、うん、いわゆるものすごいクローズコンタクトっていうのかな、
うんうんうん、
身近なところでのなんかこう銃を殺さず相手を殺さないで制圧していくっていうね、うん、スリルを味わえます、
うん
はい、新しいスターの誕生だと僕は思ってます、主演の黒人の男優さん。
なるほど、
はい、もうなんかもうデンゼル俺はあと任せるぜみたいなことを言っちゃうならかなぐらいのね あのすごい某拾いもしたなと思ってます。
はい、じゃあ僕、そうですね、じゃあ10選から漏れた作品で、まあ、今話に出なかったので言うと、
うん、
まあ、外国映画はメイディセンバーっていう、あのナトリーポーターマン
かな、言ってたね、
はい、これもまたね、いいですね、良かったですね。
これ見てないな、見逃してる、
まあ、ナトリーポーターマンを劇場で、ね、スクリーンで見るっていう、これもまあ良かったので、
あとお話もね、いわゆる男女との逆の問題でよく提起されることがあのテーマになってるから、
はい、それからあとデューン2、これはね、あの次回作も含め楽しみなんで、まあ、デューン2ね、これ去年公開でしたね、
うん、
まあ、外国映画は僕はそのぐらいかな。で日本映画は、うん、まあ、これも、まあ、たくさんもう名前出たので、うん、そうですね、あ、じゃあまずね、これおじさんがキャスティングされてる映画の、まあ、もうメジャー作品のキングダム大将軍の帰還、大沢たかおがめっちゃ頑張ったっていうやつと、あと危ないデカが去年ね、あの公開されたんですけど、
いずれも本当におじさん映画で、
そうなんですよ、このね、危ないデカのおじさん2人が一緒に住んでるっていうね、もう そもそもまあいろいろ突っ込みどころあるんだけど、いやこれ実は結構そのトップガンがトップガンマーヴェリックになったように、あの危ないデカが新しいこう今の価値観にアップデートされて、あの新しい映画として作られているんで、
うん、
あの実はちょっと意外とというか面白い取り組みをしてるんですね、
うんうんうんうん、
だからおすすめです、はい、
まあ、そういえば室井慎二もあったし、ね、
あ、そうですね、でも室井慎二はですね、
見た行ったの、
もちろんやっぱりね、
チャレンジャーだ
なんかみんながムムムって言うから、どんだけムムム
かと
思って、そうなんですよね、
時間と金かけたね、ちょっと、
はい、一応ね、
まあ相当ひどいって話を聞いてますけど ね、
まあね、でもまあはい、いや、なんと言っていいか、
なんて言っていいか、本当みんな困っちゃうみたいですね、
うん、そうですね、でもやっぱりお客入ってます、今もね劇場で多分まだやってますよね、
そこまだやってるんだよね、
うん、入るんだよね、で次もう、まあ、もう出てるけど、ね、次回作が決まってますからね、
はい、
まあそっちをちょっと楽しみにって感じで室井さんね、まあ、頑張ってましたけど、
まあ、
うん、
あの変な家もね、
ちょ
っと予想外の大ヒットっていうか、
そうですね、
勝手な僕の予想ですけど、
うんうんうん、
これもちょっとびっくりしたかな、うん、今年は、うんうんうん、50億超えたからね、
そうなんですよね、うん、やっぱまあそういう、そう、まあ、日本映画はすごく元気だったかなと思いますね、面白い取り組みの作品が増えてたし、
うん、
まあ、さっきのね、若手監督ばかりじゃなく、ね、あの往年の名監督たちの作品も見られたしっていうことで、はい、うん、はい、まあそうですね、あと、まあ、日本映画はあの 4K レストア版とかっていうのはこうちょっとない、あまりないけどね、多くはないけども、
うんうん、
まあ、さっき天海さんの中から出てきたあの仁義なき戦いなんかも 4K だし、
うん、
まあ、そういった旧作の 4K 版っていうのはこれは日本映画でもね、もっともっとこうこれから増えてくるんじゃないかなと思うんですね。で今ちょうど相馬監督かな、
今年は、
はい、リバイバルで 4K になってたりとか
やってますね、
はい、やってるんで、うん、まあ、その辺のね、あの監督作品のがこれから紹介されていくかもしれないですね、
うんうん、
はい、まあ、ということで僕はそんな感じかな。
僕ねこれ見てないからなんかこう、うん、あいつ最初に言わなかったけど、
うん、
90歳何がめでたいって見たかった
か、草笛さんのですね、
はい、愛見たがいでの草笛さんがまた素晴らしかったんで、
うんうんうんうん、
これもね10億超えてしてるので、はいはいはいはい、なかなか邦画にしても大ヒットの方で、
そうですよね、
あとはね、あの全体としては本当にアメリカ映画が元気なかったし、
うん、
今年公衆のトップ10に外国映画入ってないんですよ、
はいはいはいはい、
これちょっと珍しいですよね、うんうん、外国映画の実写が入ってない、
はい、
インサイドヘッド2だけなん
です
ね、
うん、うん、ね、
あ、一応ミニオンも入ったのか、
まあ、うん、まあ、いや確かにじゃあどれがヒットしたかって実写のね外国映画、まあ、あまり思い浮かばないですもんね。
ジョーカーもヒットという点では12億ぐらいなんで、
うん、
って感じだしね、
うん、
もうちょっといくと思ってたんでしょうからね、
うん、
みんなね、
うん、
あとはエイリアンとかフリオサ、マッドマックスフリオサでちょうど10億いくかいかないかぐらいなんですよ。
うんうんうんうん、
だからキングダムと、違う、サムライタイムスリッパーとそんな変わんないんですよ、
うんうんうんうん、
サムライタイムスリッパーは8億超えましたからね、
うんうんうん、そうですね。
だからね、ね、この辺がまあ来年以降本当にどうなるのか。
そうですね。
ハリウッドは本当にこのまま落ちね、
うん、
いなくなってしまうわけはないんだけども、うん、過去の栄光とは本当に過去になってしまうのか。
うん、そうですね。ね、まあ日本映画がね元気なのは嬉しいけど、やっぱり外国の映画をね、ぜひこう触れていただきたいなって、やっぱりね違う国の文化の作品を見るって、うん、やっぱりね単純に楽しいですからね。
映画の醍醐味だもんね。
ね、うん。なんでね、こう、なんか、あんまり話題にならなくても、ぜひね、外国映画、特に実写、ね、触れていただきたいなって感じですね。はい、じゃあまあ、そんな感じですか？いいですか？
そうですね。あとなんかほら、前のさ、振り返りの時にちらっと言ったアニメ、新しい、
そうですね。
その、まあ、流れというか、
うん、そうですね。
フランスなどと、うんうん、絡んで起きているってこともちらっと言ってたけど、
はい、あ、そうですね、そうそうそう、まあ、あの前回のベスト10、まあ、10選の中でも出てきた君の色とか、
うん、
まあ、バケネコアンズちゃんとかは、うん、まあ、あのこれはベルリンとか、まあ、外国の映画賞なんかでもこう話題になったりして、うん、その辺はフランスのアニメーション界とこう一緒に制作してたりして、
うん、
あのやっぱり世界に向けた日本のアニメーション作りっていう、 こう新たなこう動きもあったりして、うん、あとはあのロボットドリームズみたいにこう、ね、普遍的なものだけど、やっぱアニメーションじゃなきゃできないような表現として、
うん、
でももう普遍的な作品でグッとくるっていうね、
うん、
なんかそんな作品が増えてますよね、アニメーションの中にね、
うん、
だからクリエーターが、まあ、実はこれもあのハリウッドのストライキと関係してるかもしれないと言われている、そのハリウッドのクリエーターたちがやっぱりいろんなアニメーション業界の方にどんどん流れちゃってるっていうこともあるっていうふうな話も聞いたことがあります、うん、だからね、そんな、ね、あのストライキ問題っていろんなところに余波が未だにあるらしいですね。
なるほど、ね、うん、まあ、きっとなんだろう、いろんなことがこう時代の流れがこう、
うん、
こう重なり合ったりゴールし合ったりするときって、うん、なんかこう新しい潮流が生まれたりするじゃないですか、
うんうんうんうん、
そういう観点からするとなんかいろんな対面がこういろいろとこう、
うん、
足並みが揃ってきてるのかもしれない、うんうんうん、つまり観客がアニメに対する偏見みたいなのを大人が持たなくなってきたというか、その昔からアニメをずっと見ている世代がもう僕らくらいの50、うん、60になってきた、
うんうん、
のでもう、うん、
なるほど、確かに
ね、
うん、
結局アニメは子供のもんだっていう時代とは違う観客の層、うん、多様性みたいなものが、うん、まあ、非常にあの広く、
うん、
厚みを増しているような気もする、
うんうんうん、
そこにそのアニメーションの技術、
うん、
そういうものがあの実写の監督が物足りないと思ったであろう、
うん、
表現とかができるようなところまで、高まってきた、
うん、
そして声優さんたちの、
うん、
まあ、技量、
うん、
そして、実写で演技をしている俳優さんたちの、その声優としての技量、
うんうん、
こういうものがなんかこうなんかうまく合体というか、
うん、
合流してきてなんかいいものを作れるムードというか状況が整ってきてるのかなって気もするよね、
うんうんうん、
だって僕ルックバックの河合由美さんの声優ぶりはびっくりだもん、
うんう
ん
うん、そうですね、
最初ねどっか聞いたことある声だな、誰なんだろう、ずっともう相変わらず前情報なしで見るから、
うんうん、
あ誰だろう、なんかどっかで聞いたことあるんだけど、うん、なんかわかんねえなって思って、うん、エンドロール見たら、あ、嘘、え、かわいい、すいません、すいません、そんな感じで、ほんとびっくりしたもん。
うん、
だから、ああいう自然の演技とかが、うん、こう、ちゃんと違和感を感じない絵作りができるようになったっていう。
うんうんうんうん、
少々オーバーにやるじゃない、
うんうんうん、
アニメっていうのは、そもそもが。
うん
うんうん、
そうですね、まあ、だから、まあ、ルックバックはこれはあのいろいろな意味でチャレンジングで、あの60分っていう
単位
の作品だし、それでいて料金は1700円均一、
そうですね、
そしてあの、まあ、原作ものなんだけども、ほぼ原作と同じ、まあ、あの追加シーンは少しはあるんだけど、ほぼほぼ同じで、まあ、60分に収めたっていう、この、まあ、その取り組みでこれだけヒットさせたっていうのは、これも新しいやり方、
ですね、
うん、だから、まあ、作品としては本当に素晴らしいですからね。
そうですね、うん、
はい、うん、なので、まあ、これもそうですね、2024年注目だったですね。
あ、そういうわけで僕は早く化け猫アドちゃんと、
う
ん、
そうそうそうそうそうですぜひであまり北あげちゃってもあれですけど、
いや多分ね、はい、あの猫ってことだけでも OK です、
はい、あ、そうですよねそうそうそう、いや見ていただきたい、
はい
、はい、では前半、あ、じゃあ最後にちょっとあの、あ、まあ、とりあえず2024年 の、 あの映画10選から漏れた映画紹介をやってみましたけど、まあ、まだまだきっとあると思うんですが、はい、あの前回見ましたけど、皆さんからもぜひね、あの気になる作品、気になった作品、これも良かったよなんていう作品があればメールで、ね、教えていただければなと思います。
PALUCINE パルシネ @gmail.com まで、はい、ぜひメールを
お越し、ね、ありがとうございます、
お寄せください、はい、あるいは X で、ハッシュタグひらがなでパル、カタカナでシネマ、パルシネマで、ポストしていただいても、こちらで読み上げたいと思ってます。
はい、ありがとうございます、
はい
はい、では、前半最後にちょっとお知らせ事を一つ、シネポートシアター水戸なんですけども、次回2月の、作品を紹介しておきます、2月8日2月8日土曜日、いつもの、ミネルバさんでの上映となります。上映作品が石があるという作品と、すべての夜を思い出すという作品を、1回ずつ上映します。こちらはあの、まあ、前回、まあ、何回か言ってますけど、あの2024年新しい日本映画の波が起きているっていう、まあ、もしかしたらそうかもしれない、ね、うん、なんだけど、そういった波の一つかなと、波の中の文脈の中の、ね、2作品かなと思います。本当に新しい感覚の若い、日本映画から生まれた、監督2人の作品を紹介したいので、もうこの日本映画の新鋭に出会うっていう、ね、テーマで2作品届けます。13時ちょうど、そして13時から石がある、16時から全ての夜を思い出す、それぞれ監督お二人それぞれ来て、それぞれのクロストークも行いますんで、うん、これはなかなかご注目の企画になったかなと思いますんで、2月8日、土曜日、ぜひ、シネポートシアターチェックしてみてください。
あれ、今石があるっつった？
はい、石があるっていう作品。
そうですね、
そう、はい、と全ての夜を思い出すという作品です。はい、はい、それではじゃあ曲いきたいと思います。じゃあその全ての夜を思い出すの中でかかっている曲ですね、そこから、お届けします。